おはようございます。2024年5月14日火曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思いますが、昨日13日に日銀がですね、長期国債の買い入れ、これの減額を始めました。歴史的な円安局面が続く中、マーケットではですね、これは円安を意識した対応だという見方が出ているということですけれども、まあ、どういったことなのかっていうのをね、まず話をしていきたいと思いますが、日銀、まあ、国債、これをですね、日銀が買い入れをしてるんですね。日本国債が出てます。この日本国債を日銀が買います。でこれどういうことかっていうと、要は日銀が買うっていうのは、その分だけ需要が底上げされてるわけですよね。国債に対して欲しいっていう人が日銀分だけ増えてるわけです。日銀が国債を買ってるわけです。他にも買う人たちがいる。そこにさらに日銀も買うっていうふうになると、国債の価格っていうのは、これは需要がこう厚くなってるので、日銀が買うか買わないかっていったら、日銀が買った方が国債の価格が上がるっていうことになるわけですね。で国債の価格が上がるっていうことはどういうことかっていうと、金利は下がるっていうことになる。ここはまあなかなか感覚的にちょっとよくわからないなっていう方も多いと思いますし、まあ、この新聞解説ながら聞きではもう何度も説明していることですけれども、まあ、繰り返し説明をします。要はどういうことかっていうと、金利、国債って額面決まってるわけです。まあ1万円で、めんどくさいんで 1% にしますけど、100円上げるよ。1年後に100円、1万円で買った国債、1年後に1万100円で償還するよっていうふうにすれば金利 1% ですよね。この国債が値上がりするとどうなるかっていうと、1万円の額面の国債がですね、例えば1万50円っていうふうになると何が起きるかっていうと、1年後にもらえる金利っていうのは50円になるわけですよね、事実上。なので国債の価格が上がるっていうことは、金利が下がるっていうことになるわけです。で、世の中に国債っていうのはいっぱい市場も出回っていて、額面の金額っていうのはもう固まってるわけです。まあ、1年後に金利何パーセントでもらうっていうのは、それでもう国債出てるわけです。ところがマーケットでは、じゃあそれが実際の金利よりも高い低いっていうのが出てしまったら、みんなそれじゃ買わないよ、あ、それ欲しい欲しいっていうふうになってしまうわけなので、結果1万円で、額面が1万円であっても、実際の金利に合うようにですね、みんな欲しいと思うような金利に合うように、1万円の国債の価格っていうものが上下するわけなんですね。で、日銀が国債を買い入れることによって金利を低くするっていうことを今までやってきた。で、3月にですね、マイナス金利政策を解除しました。でこれって短期金利をいじるっていう話なんですよ。その短期の今足元の金利を何パーセントにしますかっていうことを直接的にやるっていうのが、もうマイナス金利の導入とか、そこでの金利をどういうふうにするか、でそうじゃなくて長期金利をどうしていくのかっていうところが、まさにこういう国債の買い入れとか、まあ、こういう金融緩和として国債を買い入れて、金利を下げるっていう金融緩和政策をやってきたわけなんですが、これをですね、今回その減額、買い入れをゼロにするわけじゃないんですが、これまで1回の買い入れ額4750億円としていたものを4250億円に変えていくという、こういう話になったわけです。日銀が国債の買い入れ額を減らすのはですね、マイナス金利政策を解除するなど大規模な金融緩和策の転換を決めた今年3月の会合以来で、初めてということになります。で、先月4月の会合ではですね、国債の買い入れについて、これまでとおおむね同程度の金額で継続することを決めていましたが、植田総裁、5月8日の講演の中で、大規模な金融緩和からの出口を進めていく中で、国債の買い入れ額を減額していくことが適当だというふうに述べていました。そもそもゴールデンウィーク明けの5月7日にですね、植田総裁と、植田日銀総裁と岸田文雄首相、この2人が会って、まあ、短期間のスパンでね、5月7日にも会ってましたんで、まあ、その中で、まあ、やっぱり為替どうしようかっていうところ、まあ、ゴールデンウィーク中の4月29日とかで、5月2日とか立て続けにね、円買い介入だと思われる介入の動きがありましたので、まあ、そのあたりどうしても今政策、金融政策の中で一番見られている、考えられているものは為替だと、日本円とドル、ドル円の相場をですね、どういうふうに安定化させるかという中で、まあ、短期金利を動かすんじゃなくて、長期金利を動かすのはどうだということでね、 今回長期国債の買い入れ減額をしたということなんじゃないかというふうに今見られています。それを受けてですね、長期金利、一時 0.940% に上昇ということで、昨年11月以来の長期金利の上昇ということ、高水準をつけたということになります。これを受けて、東京外国為替市場では円対ドルに対して、一時上昇したんですが、その後またですね、少しドル高の方向に触れたということで、日銀の国債購入減ということですけれども、円の買い続かずというような状況になっております。円相場下落ということですけど、小幅な下落ということになっており、じゃあ実際に足元の短期の金利をいつ上げるんだということで、市場なんかでは7月とかぐらいなんじゃないかというふうに目されておりますが、今後どういうふうな動きになっていくのか、引き続き日銀の動向、またねサプライズでなんかドーンとやってくるかもしれないので、注意して見ていく必要があるということかなと思います。はい、続いて ② の話題としまして、ロシアのプーチン大統領、5月12日に今月まで国防担当大臣だった国防省だったショイグさん、こちらをですね国防省から交代させ、第一副首相だった ベロウソフ第一副首相を、国防省に当てる人事を、ロシア上院に提案したということです。ショイグ国防相は同日付で安全保障会議書記に任命されたということで、なんとなくね、僕ら書記って聞くとなんかちょっと弱そうに感じてしまう人も多いかもしれませんけれども、共産国家において書記っていうものは非常に重要なポジションでありまして、書記長とかね、総書記とか、中国とかね、北朝鮮だと総書記っていうのがね、非常にトップの、共産党とかね、党の労働党とかの一番トップというのが、総書記であり、欧州系だとね、東側諸国とかだと書記長、ゴルバチョフ書記長とか、こういう書記長っていうのが非常に重要な役職ということなので、安全保障会議書記っていうのは決してダメなポジション、官職というわけではないんですが、3年目に突入しておりますウクライナ侵攻、当初はね、電撃的な勝利を目論んでいたんじゃないかというふうに、見られている中、3年目に突入という状況打破ということも踏まえつつ、責任の所在を明らかにするということで、今回、5期目に突入したプーチン大統領の新たな任期入りを受けて、閣僚、今月時点でみんな一旦辞任をしていて、再任どういうふうにされていくのか、プーチン大統領がどういうふうに人事を整理していくのかという流れの中で、国防省については交代ということになりました。治安や外交分野の重要閣僚についてはプーチン大統領、ロシアの上院と協議して決めることになっており、ロシア上院の協議を経て、今週内にはですね、ショイグさんからベロウソフさんに国防省が交代する人事承認される見通しだということでございます。今回交代となりましたショイグさん、2012年から国防省を務めていたということで、2022年2月に開始したウクライナ侵略が継続する中で、異例の交代ということですが、先ほど申し上げました通り侵略3年目に入るという中、長期化も明らかに、鮮明化している中、どうするんだということで、責任を問われたということなんじゃないかなと思います。ロシア軍足元でウクライナ東部ドネツク州で徐々に前進をしており、東部ハリコフ州、こちらね、ウクライナ第二の都市を構えている、ハリコフ州でも複数の集落を制圧するなど戦果を急ぐ動き強めております。安全保障会議書記だったバトルシェフさん、これね、ショイグさんが新しく、つく、安全保障会議書記だったバトルシェフさんは12日付で退任ということで、このバトルシェフさんの後任、バトルシェフさん自身の次の役職というのは現時点では明らかになっていないということでございます。新しく国防省になる第一副首相だったベロウソフさん、経済関連のキャリアを長く務めてきたということで、2012年から2013年までは経済発展省、 13年から経済担当の大統領補佐官を務め、2020年から第一副首相を務めていたということでございます。まあ、これでね、まあ、今後どういうふうにロシアの政治、ウクライナ侵略、ウクライナ情勢が、ね、変わっていくのかどうかというところですけれども、まあ、プーチン大統領とね、あと僕なんかやっぱりラブロフ外相、ロシアといったらなんかやっぱりラブロフ外相さん、ね、ちょっと顔がまさにロシア人っていう感じの、ラブロフさんなんかも長く外務大臣務められてますけれども、この人は留任。あと首相を務めているミシュスチンさん、こちらもね、留任ということで、プーチン大統領の、まあ、骨格の部分っていうところは政権あまり大きくは変わらないということなのかなと思いますが、まあね、去年から、去年はね、ワグネルの反乱なんてのもウクライナ情勢ロシアあったりもしましたので、まあ、ショイグさんの更迭説、浮上しておりましたけれども、まあ、今回交代ということになりました。ロシア2024年の国家予算では国防予算がですね、前年比6割増しの10兆ルーブル、約17兆円ということで、まあ、日本なんかがね、7兆円とか8兆円というなんか、まあ、その2倍以上の金額ということですけれども、ロシア国防費用が非常に伸びる状況となっており、歳出全体の3割を占める規模だということですが、まあ、歳出の3割って聞くとですね、日本の場合やっぱり社会保障費がね、3割超えどころじゃなくなっているので、まあ、本当に戦争負担と同じぐらい重たいものなんだなっていうことを改めてね、実感させられる、なんかそんなロシアの国防費が歳出全体の3割だっていうのを聞いて、ああそうですかと、日本のね、の歳出の3割以上を占めているのは社会保障料だって、それでこれはもうやっぱり、まあ、少子高齢化っていうのは一つの、まあ、こう生き残りをかけた戦争といったらちょっと言葉が強すぎてなんかちょっとミスリードですけれども、やっぱまあそれぐらいしっかりと対策対応していかなきゃいけないものなんだなっていうことを改めて感じさせて、されるなと思います。3月にはプーチン政権、戦費確保のために個人所得税の増税を検討しているとも報じられており、まあ、大体プーチン大統領新しい任期が始まるとですね、まあ、しばらくは選挙ないんで、まあ、みんなに人気があんまり出ない、みんなから嫌われる政策っていうものをね、やるっていうのを過去をやっておりますので、まあ、ここでもなんかきっとまあ増税するんだろうなっていう感じでございます。先ほど申し上げました、今戦線が拡大しておりますウクライナ東部のハリコフ州、こちら北部に対するロシア軍の地上侵攻で、現地のそのハリコフ州の州知事、12日国境周辺から4000人以上が避難したと明らかにしたということで、ウクライナのゼレンスキー大統領やウクライナ軍によりますと、ロシア軍は部隊を増派して、12日も国境近くの広範囲で、激しい戦闘が続く、この軍っていうのはウクライナ軍だな、ウクライナ軍も部隊を増派して12日も国境近くの広範囲で激しい戦闘が続いたということですが、ロシア国防省によりますとハリコフ州で、国境付近の4集落を新たに支配下に置いたと、ロシア国防省5月12日に、発表しております。で11日分と合わせますと合計9集落ということでございます。地上侵攻の、ね、勢いも強くなってきているという状況の中、まあ、日本を含めてですね、まあ、アメリカもウクライナの支援の予算を増やしたという流れの中、まあ、日本として力による現状変更というもの、これがね、既成事実として生まれてくるということになると、当然日本の尖閣諸島や、まあ、すでに竹島なんかはね、実効支配されてまして、北方領土の問題なんかもありますが、さらに日本の領土も奪われていくっていう危険性、可能性というものが否定できなくなってしまいます。なので、ここでウクライナに対して日本が予算を使う、お金を使うっていうのは、ウクライナのために使うんではなくて、僕はやはり、それは日本、そして国際社会のためになるお金の使い方だなと思っておりますので、積極的に支援をしていくべきだと思います。はい。ということで皆さん本日も新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。やはり、週5日となるとですね、やっぱちょっと長えなっていう感じがしますね。まだ火曜日で、一番僕自身やっぱ週でしんどいのは火曜日というところですけれど、皆さん頑張って乗り越えていきましょう。はい。それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい。